はい、建築系美術ラジオです。今日は1月6日の日曜日、四谷三丁目で、のにある喫茶店喫茶坂駅で、開催されているコアトークカフェにお邪魔しています。で、現在今同席しているのは、立教大学院の岡田隼人さんと、コアトークカフェを主催していらっしゃる高崎純一郎さんと柏木春菜さん柏崎春菜さんにごめんなさい、お話をお伺いしたいと思っています。はい、
コアトカフェさんは、いわゆるその哲学カフェと言われるものの、派生というか、その流れを組む形で活動されてるんですよね。どういうふうな活動をされてるか、ちょっと説明いただけますか。
どういうふうな活動、月に1回、この四谷三丁目にある喫茶坂駅さんでやらせていただいてるんですけども、大体毎回10名から20名ぐらいの範囲で、大体テーマを一つに絞って、で2時間ぐらい大体話をするという形ではやっております。で、先ほどお話にあったんですけども、いわゆる哲学カフェっていうのが最近いろんなところでやられているとは思うんですが、その派生系ということで、もともと本日ちょっといないもう一人の運営の者がいるんですが、そのものと、こういった哲学カフェやりたいなっていう話をしていて、いろんなところに顔を出してみたんですけども、あまりにもちょっと硬いと、その哲学カフェというのが。
硬いというのはどういうことですか。
つまり参加されていらっしゃる方がやはり哲学的な知識とか素養っていうのはそもそも持っていて、議論のテーマとかもところどころやはり専門用語がとかが使われていたりとか、どんどん深みに入っていくというか、テーマが深くなっていくにつれて、一元さんとかあまりこう馴染んできてない方っていうのがついていけなくなってしまう。で、結果的にいつもいるのは常連さんだけみたいな形になっているので、それは良くないんじゃないかと。こういう門戸を一般の人に広げるじゃないですけど、そういうイメージでやっている中で、でも結局もともとやってた人たちしか残らないっていうんだったら意味がないっていうところで、本当に専門用語を使わなくてフランクにやろうと。で、もう一人いる運営が言うには、日本一世界一ポップな哲学カフェを目指しているというところでやらせていただいております。
その感触のほどはどうですか。
ぬるいっていうのは、運営のこのグダグダっぷりからあると思うんですけど、でもお客さんがすごくしっかり、その初めて来てくださる方も多いし、哲学とかって全然人生の中で触れたことがないんですけどっていう人も結構、そのエロスっていうテーマとか今までに取り扱ってきた、あと何がある、
今回は旅ですよね。
今回は旅で、一番最初の回は男女で友情は成立するかっていうもう今いない運営の人生相談みたいなところから始まって、それくらいちょっと深刻なね悩みがあったらしいんだよね
それはその
だけど、それはそのこれは自分の悩みだけ、悩みっていうんじゃなくて人類に共通の問題ってことなのでみんなで話し合おうっていう風になって、真面目に話したんですよ。男女の友情は成立するかどうかについて、2回もアンコールも含めると。月に1回開催して、1回では1つのテーマをやるんですけれども、年に1回くらいもう1回テーマやりたいねっていうののアンコール会を設けていて、今のところ12月にやるのがその回になってるんですけど、それが今までアンコールがあったのは男女の友情は成立するかとエロス、みんなそうね、男女の話が大好きだよね大問題だっていう、
ね、その最初の回っていうのは、いつ行われたんですか。
待ってください、今アーカイブを、5月か
5月ぐらいじゃない。
そうです、2011年5月11日が 第1回。あ、このコアトークカフェ、
は
い、コアトークカフェという名前を持った第1回、
うん、あ、そうなんです
か。今いない運営の人と我々とが学生の時にあの自主ゼミというか読書会というようなものをやっていて、でそれは本当に普通に文献を読んで、うん、あの文献の中に書かれていることについて話し合うっていうものだったんですけれども、うん、だいたいその後飲み会になって人生の答えの出ない話をグダグダとするっていうのが、これをもうちょっとお酒入ってもいいけどもうちょっと真面目にやってみたいねっていうのが始まりだったので、だからこんな人生相談っぽいスタートを切っているんですけど、でもこの個人の話ではにはしていなくって、うん、そのきっかけテーマを採用したきっかけとして、実はこういうことが、僕は別れた女の子と友達になれないみたいなことから始まったけれども、ね、人間に共通の悩みなんじゃないかと。
あ、問題、そんな重くはないでしょう、
うん、重くはないけど、でも重く言わないとさ軽すぎるテーマだから。
いや、いいんだよ、ポップだから。
そっか、ポップです、
ポップ
ちょっと運営でちょっとブレブレな感じがありますけど僕尾形の方はその哲学カフェは結構もうだいぶ前から関わらせていただいていて、まあ、結構他のちょくちょく遊び行ってるし、その僕自身もまあ1年間ぐらいまあ活動してたんですね。その上でそのコアトークさんはその、まあ、今回で3回目ですよ確か。
何が、
僕が参加したのは確か3回目ですよね。
もうちょっと来てくれてる気がする。
それは多分妄想だと思うんですけどまあ3回目4回目なんですけど、はい、坂田さんはその哲学、他の哲学カフェ1回2回行ったことありますけど、今回コアトークス、
あれはあれはファシリテーターの会じゃないですか。
まあ半分哲学カフェともみたいなもんなので、哲学カフェカウントとするとして坂田さんはちょっと意気疎通が取れてあとでちょっと打ち合わせしてください
しょっぱなからグダグダ、はい、私で申し訳ない
ですけど、はい、今回は初参加ということでいかがでしたか。
まあなんていうか、そのまずまあそうファシリテーターの会も、はい、あの哲学カフェにカウントするとすればですよ。だからそのなんていうか、こうまずその、まあ、一応テーマがあるわけじゃないですか、哲学カフェって。
そうですね。
で それをまずその自分の中でこうそのあ考えなきゃいけないじゃないですか。一体何なんだろうってこう対象化するっていうか、だからそうテーマありからこう考えるっていうこと、まあそのまあ、私はその一応美大に通わせてもらっていて、でその散々その、まあ、受験段階でとか、まあ、その授業でも、まあ、最近ほとんどないですけど、その、まあ、お題が与えられてそれに対してこう答えるというか、そういうことはしてきてて、で、まあ、それを、まあ、ある意味その哲学っていうその考えることで、まあ、美術もその考えてますけど、なんていうかな、その、まあ、ある意味その絵、その作品制作でこうまあそのさ自分が今作ってるものと自分っていうこう間ですけど、それがこうもっとこう他者っていうかこう開く、うん、こうもっとこう別の自分とは全くこう別のこう人とこう、こうなんていうかこう対話というかこうその、うん、の中でこうまたこうまた生まれたものをまたこうまた対象化してっていうこう相互作用の中でこうやっていくっていう意味では結構新鮮というか、その結構大事な機会だなっていうふうに私は思いました。
そういう刺激を得る場として認知してもらえるといいなと思ってます。なんかそのこのグダグダっぷりなので新しい知識を得るだとかっていうのはちょっとね期待されてもごめんなさいするしかないので、っていうかね教える場ではないので、自分と考えが違ったり、あと、まあ、普段会わないような年齢だったり職業の人だったりいろんな人が来るので、そういう人と会って普段 話をしている友達とかとは違う意見が聞ける、うん、そういう意見があることを知れる場っていうふうに思ってもらえるといいかな、
うん、
です
あ、はい、
ありがとうございます、
はいはい、あ どうですかどうですかっていうかなんていうかそういうなんかこうありたいとか今後こうしたいみたいなのはあるんですか。まあ、うん、どうなんでしょうか。
あんまりないですけど、はい、続けていきたいなっていうのはあって、はい、なんだろうな、やっぱその立ち上げの時からずっと話してたってことというか、やっぱ思い他の別に哲学カフェさんを否定するわけでも何でもないんですけど、それはそれであって全然いいと思うし、すごく貴重な場だと思うんですけど、それとは違う場として本当にお酒飲んでて学生の時の飲み会の話は大抵男女関係とかなるわけですよ、どっかのタイミングで。くだらない話なんですけどね。でもそういうのをでも意外と真面目にでも話したりする場所って実はないっていうのがあるわけですよ。飲み会でお酒飲んでやんややんやしながら話すっていう、でも意外とそういうところに結構重いテーマがあったりとか考えるべき問題があるんじゃないかっていうところからまあスタートしてるみたいなところもあるので、なんかお酒飲んだりとか本当にちょっとした友達の間でしか話せないけど結構重いテーマだったりとか内容だったりするっていうのをこうそういうのとは違う場所で、あるいは違う人の意見を聞ける場所として作ってるというか提供してるみたいなイメージでやってるので、うん、まあこういう場所があるといいかなっていう、
はいはい、坂田さんはもう結構比較的好意的な感想を、うん、おっしゃってますけど、批判的な意見っていうのは普通にあり得ると思うんですね。その、まあ、真面目な話をしたいっていうことをおっしゃってましたけど、その、じゃあ飲み会でする話とはどう違うのかっていう問題はありますよね。つまりそのわざわざどうしてこういうふうにして集まって2時間こう区切りをつけてみんなで話すのか、そのことと例えば普通の仲間たちと飲み会の場でする真面目な話とはどう違うのか、あるいはっていう問題とあと同じことだと思うんですけど、うん、それを哲学する、それは哲学するということなのか、真面目な話をすることと哲学の話をする、哲学をするということとは同じなのか、あるいは違うのか、違うならどう違うのか、いろいろ批判的な意見あると思いますけど、いかがですか。
1個目がなんだっけ、いや飲み会の時と何が違うのかっていう話だよね、1点目は。
まあそうですね、その真面目な話をしたいとおっしゃってましたけど、うん、
何が違うんだろうな、まあ、
まずルールがあるのは違う。
そうだね、
どういうルールがあるんですか。
なんだっけ。
ルールは3つありまして、
はい、1つが最初は人の話をよく聞くでいいんだっけ。
そう、
最初は人の話をよく聞くで、飲み会の場って、まあ、食べたりも飲んだりもしているので、まあ、よくちょいちょい中座されるし、あとみんながこうリラックスしているのはいいけど、言っておしまいみたいな、そのお互いの話をよく聞くっていう場合っていうよりも、とりあえず自分の言いたいことを言ってスッキリしようみたいな空気になりがちだと思うんですね。だけど、まあ人の話をよく聞いて自分の話もよく聞いてもらえうに足るような整え方をする整ってなくても発言していいんですけど、なんかそういうちょっとした緊張感、本当にちょっとだけなんですけど、飲み会よりかは緊張感を持つ要素があるかなと思います。でもう一個が、二つ目が偉い人の言葉を引用しない。これは他の哲学カフェとの差別化というか、あのよりハードルを低くっていうものなんですけど、哲学っていう名前がつくとどうしても身構えて、なんか予習していかなくちゃいけないんじゃないかとか、結構いらっしゃる方でも、なんかその今回テーマについて辞書を引いてきたんですけどっていう方もいらっしゃったり、とても真面目な方であるんですけど、特にそういうのすらいらないですよっていうこと、あとその
誰か、あの
重要だよね、重要な、あとあの偉い人の話を引用しないで大事なのが、そのこれが答えだっていう風に持ってきてちゃうと終わっちゃう、話すこともなくって与えられちゃって、自分の思考も停止するし議論も停止するしっていうのなので、 なしとしています。で3つ目が、
3つ目が重要なんだよね。
重要なんですよ
人それぞれはなしっていうところが3つ目であるので、これが多分飲み、僕が個人が思うのは飲み会とは違うのかなっていう、やっぱ人それぞれはなしっていうところで、じゃあ何が得られるかっていうと、やっぱそのそれぞれの答えでな落ち着くんじゃなくて、やっぱそのテーマについて一応その一つの答えみたいなものっていうのを、の2時間なら2時間っていう場所時間を使って求めていくっていう、探求していく、深く下げて掘り下げていくっていう作業をするっていうのは飲み会ではまあないかなと。飲み会は別にズルズルと入れるし、別に答えを探そうとしてるわけではないので、そういう意味ではそこは一つ大きな違いかなっていうのはあるかなと。
うん、あ、そう、ごめんなさい、ちょっとあのなんだ、ちゃんとは私の中で分かってない部分っていうのが、その人それぞれっていうのは、あ、そのなんだ、うん、そのまあ、人それぞれだから別にいいよねっていうことの人それぞれって意味ですか。
そうです、そうです、何でもいいんですけどね。だから男女の友情が成立するのかっていう、例えばテーマでやった時に、あの、俺はあると思う、俺はないと思う、私はあると思う、私はないと思うっていうところで落ち着かないっていう、じゃあなんであなたはあると思うんですか、その理由はっていうところとか、そこで要はやり取りが生まれるわけじゃないですか。なんでなら私はこう思うから男女の友情は成立すると思いますとかっていう、で、いや理解できない、もういいよ人それぞれでって言って終わらないっていう、じゃあなんでなんですかっていうところでやり取りが生まれていく、その過程の中でなんで自分がじゃあそう思っていたのかとかっていう思い込みとか、固定概念とか何でもいいですけど、そういうものが崩されていって、あ、こういう考え方もあるんだとかっていうのを発見するっていうのが生まれてくるので、それは、うん、飲み会とは違うよね、
と思います、うん、そうそう、そのいつもの仲間と飲み会で話してると、自分の今もそれまで持っていたことを、まあ、同じいつも変わらないことを言って、変わらないツッコミを受けてみたいなところで定着してっちゃうんじゃないかなと。あんまり新しい、その自分が壊されるみたいなこととかもないし、たまにはなんか、お、こいつこんなこと考えてたのかって見ることもあるかもしれないけど、なかなかそういうふうに持っていきづらいので、相手の新鮮な意見を聞くと同時に、自分の中にあったものに改めて気づくっていうようなことも起きやすく
なるし、
いい場にしていこうと思っています。
いつも違う人たちと話すっていうのも、うん、違う意見とかを聞くっていう意味でも、うん、その飲み会とは違うと思うし、
どうですか、
2つ目の質問だっけ、
今いくつ答えたんだっけ。
いや、2つ目ちょっと僕は忘れちゃったんですけど
それが哲学と言えるのかどうかでしょう。
まあそうですね、まあ、確かにその、まあ、ちょっとその話も戻しますけど、その、まあ、人それぞれをやめるっていうのは面白いなと思いますし、あと僕なんかは結構その運営さんの方だし、結構、まあ、付き合いは結構長くさせていただいていてでも結構見知ってる方もいらっしゃるんですけど、それも半分、3分の2くらいは新しいって結構来てますよね。大体3分の1か3分の2くらいは、そういった意味でその、まあ、まあ一つの出会う場、しかもその単純なその何かその、まあ、趣味を共有してなあなあで出会うんじゃなくて、まあその、まあ人それぞれは許さないというかね、そういう、まあ、個人と個人が出会うという形で、そういううまく作動してるんだろうなっていう感触で確かにありますね。まあ、それがそのもう質問に戻りますけど、それがその哲学することなのか、あるいはそうじゃないのか、哲学するならどういう意味で哲学することなのかについてどう考えですか。
これ多分運営の3人でも多分結構答えバラバラになるよね。
可能性も全然
まあ僕自身、先に俺が言っていいの、うん、僕自身の考えで言うと、じゃあそもそも哲学って何ぞやって話になるから、それが哲学なんですかっていう問いの中には、うん、それを多分投げかけてる人が哲学とは核あるべしみたいな答えが多分あるはずで、でもそれが本当に合ってるかどうかも分からなくて、僕自身としては、うん、どうなんだ、人それぞれになっちゃうのかな、分かんないけど、
うわー、ダメだ、
それぞれになっちゃうなっちゃうかなっていうわけじゃないんだけど、別にものすごいはハードル下げてもいいじゃないかっていう、じゃあこの場に参加してもらって自分の意見を言う、人の意見を聞く、 で何か変わった、でその中でそのまた変わった立場からまた同じテーマを考えるとか、宿題というか何かこれはよく分かんなかったなってところを考えて、それを掘り下げていくっていう作業は、僕自身はそれは十分に哲学だと思うし、そういう意味で哲学なんじゃないかと。
例えば具体的にその質問の形を変えると、僕はこれ思ってるわけじゃないですけど、例えば哲学カフェ界隈でよくその議題に上がるのは、よくその哲学カフェとかそういう一つの、まあコアトークさんもそうですけど、その専門用語を使わないとか、こう偉い人のその思想をなんか持ってこないっていうのは掲げてますよね。でも逆にそのいわゆるこう、まあ、哲学っていう感じの人たちは、こう先人の思想を学ばない何が哲学だっていう人は結構いますよね。
そうですね。
そういうことに対してどうですか？そういう、まあそういうある種の一面から批判に対してはどうですか？
いや、それはその人たちでいいんじゃないですかっていうふうにしか。
待て。
まあだからそれでも結局満足しない人たちもいるし、僕個人としてはそういう側面で考えてるから、要は昔からの哲学書とかを読んでちゃんと伝統を踏まえてやっていくみたいなことをやってきたから、今日本に哲学が根付いてないというか人気がない、あるいは哲学って言葉を聞くと身構える人が多いんじゃないかっていうふうになってるんだっていうふうに僕自身は捉えてるので、要は違う側面から哲学ってじゃあそもそも何なんだろうとかって考えた時に、別にちょっと深く考えてみるとか、そういうことがあってもいいんじゃないかっていうふうに思ってるので、その批判はその批判で受け止めますよ僕は。でもだったらその人たちは別に本読んでるじゃないですかとしか思わないので。
なるほど、
はい、答えになってないですけどね。
柏崎さんいかがですか？
補足したいです。まあ、運営は全員哲学科出身、哲学研究科か、哲学研究科で哲学の専門の教育を受けているメンバーなんですけれども、
大学院修了されてるんですよ皆さんで。
そうですね。ですけれども、なんていうか、私は哲学の研究をするんだったら絶対に先行研究の参照は必須だと思うし、もう言葉の使い方をどうするかっていうところを定めていかないと、研究報告として発表原稿もできないし、
まあ、できませんと、
ね、論文を深めて書くっていうことがそもそもできなくなってしまう、ので、まあ、大事ですよ先行研究の参照は。本を読むのも大事ですが、
ですが
うるせえな。
ですが
なんていうか、哲学って別に研究しなくても可能だと思うんですね。その研究者にならなくても哲学は可能で、その自分の考えが否定されうるっていうことをちらっとでも可能性を念頭に置けるっていうだけでもかなり違うと思うんですよね。そのなんだ、自分の頭で考えるっていう、すごいざっくり言っちゃえば、その習ったことをそのままとか、なんか家でこうしてたからなんとなくそれを受け継いでこうしてるみたいな、無批判に自分がやっている、無批判とか言っちゃったよ、なんかあんまり自分で自覚してないままやってしまっている行動とかを、自分はなんでこうやってるんだろうとか、なんでこう考えて当たり前だと思ってたんだろうって振り返ったら、もう哲学、学ではないかもしれないけど哲学的な視野に立っていると、視野を持っているか、視野、視点に立って視野を持っていると思うので、なんだろう、哲学、
ね、哲学研究をするなら文献読んだ方がいいよって、うん、もう、まあ、哲学を我々はしているんだと。
そうだ
ね、
うん、
なんだろうね、例えがあってか分かんないけどさ、芸術学と芸術は違うみたいな話なのかなって気もするよ、
うんうん、
芸術学でやるんだったら、例えばね、昔のこういう、
そうだね、美術史をちゃんとこう踏まえて流れがあってっていうの
だけど、技法がどうちゃらとかあるのかもしれないけど、それと芸術はまた別の話でっていうことに多分なる、うん、分かんないけど、その芸術学とかやってないか知らないけど、
イメージですが。
まあなるほどという感じなんですけど、まあ感覚、僕個人の考えで言えば、その まあ、方向性としてはそのお二人にその賛同できるところがありまして、つまりその、まあ、アカデミズムの中で共通に了解されている哲学といったものからその外に出るというか、まあ、その外に 出たところでもこう、まあ、はっきり言ってしまうと哲学的思考ですよね。そういうことは可能なのではないかということですよね。そのこと自体は僕は非常にこう同意できるところですね。あともう一つ言えばその、まあ、時代がそういうふうになってるのかなって感覚もやっぱあるんですよね。どういうことかというとその哲学カフェと運動時代がその1994年か5年ぐらいだと思いますけど、そのフランスのマルク・ソーテっていうおっちゃんが多分あの人も多分研究者だと思いますけど、その人がその、まあ、アカデミズムの外でその、まあ、本当に見てるのは、まあ、フランスはカフェ文化ですからあのおしゃれなカフェのテラスに座ってそれで、まあまあ、勝手に来た人たちと始めたりとか、あるいはその、まあ、人生相談みたいな形でそのソクラテスダイアログっていうものを、まあ、始めてますよね。ですから、まあそのまあ、哲学カフェの根本にそういう外っていう意識が高い、共通了解されている哲学の外って意識が高いのはその通りだと思います。あと結構こういう感覚って非常にその他の分野でもあって、まあ僕がパッと思い出すのはその、まあ、哲学カフェと無縁の人なのかっていうと分からないですけど、そのトマノ一徳さんっていうその教育哲学者の方がいらっしゃいまして、その人の著書、まあ、教育系の本があるんですね。その人が関わってあ新しいなと思ったのが、そのもう根本から考える、ゼロから考えるっていうことをはっきり言うんですね。あともう一つはその、まあまあ、本だから一人の人間は書かなきゃいけないんだけども、私は常にその他人の批判に対して互いにこう批判し合って相互に確認できる形で進めたいっていうことを非常に言われるんですね。そういうことを基盤に置いたその、まあ、著述の仕方、あるいはその原理に基づいたその教育論みたいなことが展開されていて、つまり何が言いたいかというと、その、まあ、その、まあ、フラットな状、一旦解体したフラットな状況からもう一度始めるということと、その、常に個人の問題ではなく、個人同士がどうにかして結びついてやっていくっていう方向は、その、哲学カフェに限らず、もう時代的な問題じゃないか、結構大きい一つのムーブのような感覚はありますね。いかがですか、坂田さん。
そうですね。あのだから、そうですね、美術ラジオのことを含めてその私はその考えるのは、だからそのなんていうかな、そのなんですか、多分漠然とですけど、これだから。これからはそのジャンルっていうことを、てかその本当ジャンルっていうのが関係なくなってるじゃないですか。その世の中的にっていうか、もう現実、
まあ、その場合その絵画ですよね。
はい、そう。だからこう、だからどんどんどんどんこう、なんかこうむしろその枠にとらわれてること自体がそのもはやこうどんどん古くなっていってて、だからそう。ラジオ、またラジオで考えれば、だからこう、うん、ちょっとした野望ですけど、野望ですけど、だから、ここで野望を語るとすれば、建築系美術ラジオ、まあ、これ自体は、その、最初はその美術家の彦坂直恵さんのとその建築家の方々のそのつながりの中で、そのなんか、まあなんか生まれたというか、そのまあお邪魔させてもらって、そういう美術ラジオっていうんで、その彦坂直恵さんがそのおしゃのお話が非常に面白いっていうので、まあこうそのまあ知識もあるし、その見識も深いのでっていうのですけど、その今後でいけば、まあ、ある意味そこでの問題を私なりに挙げるとすれば、その美術の人だけでその話、美術の話が終わってきたっていうのがあって、だから今後でいけばそういうなんかいわゆるその美術っていうところに関わってるその以外の人っていうか、そういうその美術、例えばその一つのことを考えるためには、その周りにいる人たちじゃなくて、その 他の人たちとそのそれについてこう考えていく必要があるんじゃないのかなっていうふうに思って、だからこうもっとこう他の要素っていうのをこう取り込んでいかなきゃいけないかなっていうふうには思ってます。はい、
まあ、いくらかこの繰り返しになりますけど、その、まあ、哲学カフェの流れを受けたそのコアトカフェさんの、 その、まあ、いくつかそのモットーみたいなのがあるわけですよね。まず一つ言えばその、まあ、哲学、まあ、了解されて哲学の外に出る、そして、まあ、適切な言い方かどうかわからないですけど、そのある種哲学というものにが抱かれている敷居を下げるということ、つまりそのゼロから始める、そしてその、まあ、人それぞれという生のり個人主義を許さないっていう、もう一回その人々が新しく出会っていって何かこう新しくこう思考を始められないかという、まあ、そういうか、そういう活動っていうのはその非常にその、まあ、時代の流れに即していて面白いなと思いますので、僕たちも折を見てお伺いしたいなと思います。最後何か宣伝などがございましたらどうぞ。
あった来月いつ
決まってない
決まってない
でもやります。
多分に毎月第一の土曜か日曜かなんかにやってるんで、
基本だよ、
うん、喫茶坂井さんのホームページのなんかスケジュールのところか、あとコアトークのホームページとフェイスブックと、ほぼ死亡しているツイッターがあるので、まあ、そこで情報は垂れ流しているので、まあ、気になった人は来てくださいと。全く予習はいりません。敷居はゼロ。次回のテーマは見て、なので、まあ、皆さんからのテーマを決めるか、まあ、逆に言うと今これ聞いてくださった方がこういうことを話したいって言ってくだされば、あのかなりの確率でじゃあそれでテーマでって話もなるので、うん、まあ、それぐらいのフランクさというかポップさ疲れないんだよな、まあ、いや、はい、でそういう感じでやっております。
では関心持たれた方もよろしくお願いいたします。では終わりにします。ありがとうございました。
ありがとうございました。